それではお読みいたします。マタイの福音書9章35節から38節まで。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。それではこの箇所からしばらくの時間説教をさせていただきます。メッセージを語らせていただきますけれども、皆さんは昨日の大晦日どのように過ごされたでしょうか。毎年毎年ですね、この年が変わるということ、いつもと変わらない時間の流れでありながら、やはり何かですね、12月31日と1月1日の間には大きなこう隔たりといいますか、超えるステップがあるように思うんですね。1月1日になりますと、何か去年のいろいろなことがですね、こうリセットされたかのような気持ちがしてくるから不思議です。まあ、節目節目に私たちはいろいろなことを考えたり、あるいは決意をしたりするんですけれども、まあ、1月1日まさにですね、新年の新しいこう決意をするにふさわしい時かなとも思います。どちらかというとですね、こう4月の新年度の始まりよりも、新年の始まりの方が、新年度の始まりだといろいろとですね、こう年度替わりということで忙しさもあるからでしょうか、それよりも純粋に新しい1年ということを考えて、そして新しい決意を持つことができるような気もします。皆さんはどのようなことを考えつつこの新しい年を迎えられたでしょうか。我が家はいよいよ今日か明日かと一日一日を先週もですね過ごしておりました。結局第三子子供の誕生も年を越してしまいました。何人かの教会の方々からも、皆さんからも、まだですかまだですかと会うたびにですね聞かれたんですけれども、そのたびにまだですまだですと、いやむしろ兆候さえなくなってしまったというそんな状態にありますけれども、誕生の報告とですね、今年は年賀状を合わせて送ろうと思っていましたので、子供が生まれないので年賀状も送れないというそういう状態に陥っています。一体いつになることやら、2月にならないことを願いますけれども、まあ第三子のですね、欄が空欄のまま年賀状が我が家に集まれてるんですね。今そこにこう最後に印刷をして、そして送りたいなと思っているんですけれども、また私のですね、原稿、昨年に年内と言われていた原稿も年を越してしまいましたですね。まあ、別の種類の海の苦しみを味わっているとも言えるかもしれませんけれども、私にとっては大晦日も原稿執筆そんなので過ぎてしまいましたけれども、さあ新年最初の礼拝です。新年最初の礼拝です。1年前を振り返りますときに、1年前にもこのように私たちはこの場所に集まって、そして1月1日の元旦の礼拝を捧げました。1年ぶりに集われたという方々もおられますけれども、まあ、1年前を振り返りますときに、改めてですね、その元旦礼拝からほどなくして、本当にほどなくしてという表現が当てはまるように思うんです。迎えた3月11日、地面が揺れただけでなくて、その後私たちの生活もまた様々なことで動揺を覚えて、心も揺らされた、そのような大震災でした。始まった教会を挙げての震災支援の活動の取り組みの中でも、様々な緊張や恐れを覚え続けました。本当に緊張を覚え続けました。多くの痛みや悲しみに触れ続けてきました。それでもこの10ヶ月弱の時間を振り返るときに、聖書を通して考えさせられ、教えられ続けてきた、そんな10ヶ月弱であったとも思うんです。いやむしろ さまざまな取り組みの中で、さまざまな痛みや悲しみに触れ続ける中で、今までに増してこの聖書の御言葉が私たちにも迫ってきたということができるかもしれません。新しい年になりまして第1回目となるこの新年最初の礼拝ですけれども、選びましたのがマタイの福音書の9章の35節から38節までのこの箇所でした。まあ、実はこの箇所はですね、私にとって去年震災支援の働きを続ける中で何度も何度も思い起こされて、そして何度も何度も私の中で反省させられて、そして祈ってきた、そんな祈りが記されている箇所でもあるんです。実はですね、この箇所は盛岡西聖書教会で説教のご奉仕をさせていただいたり、あるいは大船渡の教会で説教のご奉仕をさせていただいた時にはこの箇所を開いてお話を続けてきたんですけれども、改めてですね、この盛岡聖書バプテスト教会においても新年最初の箇所、開く箇所ということを考えますときに、この箇所を開きたいということを思わされました。この箇所は2000年前にイエス・キリストが弟子たちに語られた有名な言葉が記されている、そんな箇所です。特に9章の37節38節この鍵括弧の部分ですけれども、この鍵括弧の部分、改めて皆さんとご一緒にもう一度読んでみたいと思うんです。よろしいでしょうか。マタイの福音書の9章の37節から38節まで、はい。収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。2000年前のイスラエル、今もということができるかもしれませんけれども、当時の主要な産業は何か、このイスラエルの国での主要な産業は何かというならば、まずすぐに上がるのが農業ですね。もちろんガリラヤ湖の漁業もありました。でも全国、イスラエルの国中で行われていたのはやはり農業でした。最も多かったのがブドウ畑、ブドウ園だったはずです。そして同時に聖書にも登場するのは小麦畑ですね。麦畑、ブドウ園と麦畑。おそらくイエスキリストはこのことを弟子たちに語られた時に、たわわに実ったあのブドウ、もう収穫を待つばかりになっているたわわに実ったブドウ、あるいは穂がですね、その重みでも垂れて、やはり刈り入れを待っている麦畑をですね、こう風が吹くとサラサラとなる麦畑をイメージされていたのではないかと思うんです。実は実りに実り、穂はその重みで垂れている。でも肝心のその実を収穫して、その穂を刈り取る、刈り入れる働き手が少ない、いないというんです。以前学生時代に長野に行きましたときに、長野の松原湖というところにあるキャンプ場に行きましたときに、その松原湖の周囲にありました農道、たくさんのですね畑がありました。そしてその通りました農道の周り、あたり一面はですね白菜の畑でした。白菜畑です。見てみますと、もう収穫されてもおかしくない、あるいはですねもう大きくなりすぎているようにも見える、そんな白菜がたくさんですね、収穫されないままに置かれていたんです。なんでだろうと思いまして尋ねてみましたところ、なんでもその年は白菜がどこでも豊作で、出荷してもほとんど根がつかない、逆に出荷をしようとするならばその経費ばかりがかかってしまうために、もうこの白菜は収穫されることもなく、このまま腐らせるしかない、そんな答えが返ってきたんです、農家の方から。収穫されずにただ腐るのを待つばかりの白菜が、なんともですね悲しげに並んでいる、そんな光景を思い出したんです、この箇所から。もちろんイエス様はこの箇所でイスラエルの農業事情を嘆かれて、 弟子たちに対して何とか社会を改革させよう、農業改革をさせようと、こんなことをおっしゃっているわけではありません。確かに当時のイスラエルの農業事情は、特に小作人たちが悲惨な状況に置かれていました。大地主によって土地を奪われた、借金の方に土地を奪われた小作人たちはやがて土地だけではなく家を奪われ、そして家族をも自分の子供たちをも奴隷として、しもべとして売らなくてはいけない。同じイスラエル人でありながら、そのような不均衡がますます生まれていっている。それがイエス様の時代でした。でもイエス様はブドウや麦を見た後にこんなことを弟子たちに言われたわけではないんです。実っているブドウが誰にも収穫されないで残っている、あるいは麦が収穫されないで残っている、その光景を見て弟子たちに対してこのことを話されたわけではないんです。じゃあ何を見た後にイエス様は語られたかと言いますと、イエス様はどんな時に弟子たちに対してこの言葉を語られたかと言いますと、37節の初めにはその時と書かれています。その時弟子たちに言われた。それが一体どんな時だったのか、それに遡ります。直前の箇所35節と36節もご一緒にですね、また声に出して読んでみたいと思うんです。よろしいでしょうか。マタイの福音書の9章の35節と36節。はい。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。これがその時だというんです。イエス様がこのように弟子たちに語られたのは、果物や野菜を見られた時ではなくて、イエス様が人を見られた時だというんです。イエス様は真の王、誠の王とも呼ばれましたけれども、それはふんぞり返って王として人々に仕えられること、仕えさせることを良しとするような存在ではありませんでした。むしろすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、人々の間に満ちる痛みや悲しみを抱えて、権力者から人から虐げられて社会の歪みに苦しんで、土地を奪われ、家を奪われ、家族を奪われ、運命に翻弄され、弱り果てて倒れている、そんな人々の間にその身を置かれた、住まわれた。それがイエス・キリストだったと、このマタイの福音書は告げているんです。一部の権力者だけが優遇される社会構造の中で、極度の貧しさの中に突き落とされて、明日に希望を抱くこともできない、そんな人々が満ちていた社会でした。そしてそれは単に置かれた待遇や経済的な問題だけにはとどまらないんです。裕福な人々であったとしても心は虚しさで満ちている。まあ、この当時のイスラエルというのは非常に複雑な支配体制の中に置かれていました。イスラエル人ではないイドマヤ人であった王ヘロデ王の支配の中に置かれつつ、同時に次第に勢力を伸ばし続けているローマ帝国、ローマ帝国の支配の中にも置かれている、二重統治の支配の中に置かれている。これはですね、イスラエルの王を待望している自分たちの王を立てたいと願い続けているイスラエル人にとっては非常に我慢がならない状況が続いていたと言えます。裕福な人々であったとしても心は虚しさで満ちている。人の世の儚さ、人の存在の儚さ、信頼していた存在との関係が崩れ、苦さを噛みしめながらそれでも生活せざるを得ない。今手にしているものが失われてしまえば、後には一体何が残るのだろうかと、そのような 根本的な不安を抱え続けながら、それでも生きなくてはならない。あるいは自分が存在している理由がわからない。多くの群衆たちがイエス様の行く先々に集まってきました、ついてきたと書かれています。でもイエス様はその群衆を見るときにかわいそうに思われた、かわいそうに思われたというんです。これは別の箇所では同じ言葉が深く憐れまれた、深く憐れまれたと訳されています。かわいそうに思う、それは心の奥底からその相手を憐れむ。何か上からですね、こう上からかわいそうだねなどと軽い思いや軽い言葉でその相手のことを表すのではない、自分の心情を表すのではない、まさにその真っ只中に、その性の真っ只中にご自分の身を置かれて、そして心の奥底からの憐れみを持って人々に仕えられたのがイエス様だったんです。まあ、イエス様自身が貝場桶に寝かせられるほどの貧しさの中に生まれて誕生されて、そしてその人々の苦しみやこの支配体制の中での歪みをすべて共に味わわれ続けていました。この人々の姿、イエス様が共に過ごされた、住まわれた人々の姿、そのことをイエス様はこんな言葉で表されています。彼らはまるで羊飼いのいない羊のようだった。これもですね、あちらこちらに羊の群れを目にすることができた当時のイスラエルならではの言葉だと思うんです。羊飼いのいない羊ほど無力なものはありません。彼らは獰猛な獣の前に自分の身を守る、自分の身を守る術を知りません。鼻の利かない彼らは自分たちだけではどこに食物があるかも青草があるかも見つけ出すことができません。羊飼いのいない羊は目の前の草をはむことしかできずに、襲われたとしても何も抵抗することもできずに、やがてさまよい、自分の住むべき方向もわからずにさまよい、やがて力尽き朽ちていくしかない、そんな羊飼いのいない羊の存在と、その目の前にイエス様の周りに集まる群衆たちを重ねられて、心の奥底から深く憐れまれたのがイエス・キリストだったというんです。そしてその時にイエス様は弟子たちに向かって祈るようにと命じられました。まあ、この祈りなさいと訳されている言葉、祈りなさいと訳されている言葉、実はですね、これ他の箇所で祈りなさいと訳されている言葉とも違う言葉なんです。元々の原文でこの祈りなさいという言葉はですね、もっと何と言いますか、強い言葉と言いますか、必死で願いなさい、懇願しなさい、そんな意味で用いられる言葉なんです。収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように、心から懇願しなさい、願い求めなさい。昨年の3月の11日からちょうど10日後のことでしたけれども、3月21日、千葉さんが同行してくださいましたけれども、震災後2週間弱の大槌町をですね、訪れた、あの沿岸の大槌町を訪れた時のことをしばしば思い出すんです。高台に立ちましたところ、町の中心地が津波によってほぼ壊滅状態のその惨状を見ました。そしてその時に言葉を交わした人々、孤立した集落に入っていって、そこで出てきた方々と言葉を交わしました時に、その人々の姿を見ながら、関わりが与えられながら、まさにこのイエス様の懇願する言葉が思い出されたんです。たくさんの、まあ、喪失を経験された方々、必死で命からがら逃げて山に走って、 そして孤立したその集落の中で10日間7軒の家に80人ぐらいが集まって、そしてひっそりとですね、こうその場所で生活をされ続けていた、まあ、水も電気もない中でされ続けていたその方々と言葉を交わしたときに、まさにこのイエス様の懇願する言葉が思い出されたんです。この方々の間に立ち、まだ10日間でしたから、喪失もですね、興奮が先に立っているような状態でした。しかしこの後ゆっくりとその喪失が押し寄せるように、その喪失と向き合い続けなくてはいけないこの方々、この方々の間に立ち、この方々と共に生きる、そんな存在がまさに働き人が必要だということを思わされました。神様、どうかこの地にその痛みを受け止め、共に担うことのできる人を送ってください。大津市は教会がない地域ですので、その地域にある教会がそのような人々の痛みを受け止めるということもできない、そんな状況にありました。まあ、その後大津市に限らず被災地を巡り続ける中で、この祈りがますます深められていきました。神様、どうかここに送ってください、この人々のもとに送ってください。何度かその祈りを共有してもきました。教会の中でも祈り続けてきました。神様は私たちの祈りに応えて、千葉からの永田道夫君やポー先生、あるいは台湾からのファンリン先生、北海道からの松井さんや、あるいはマギンティ先生、宣教師ご夫妻、サパに来てくださった北海道からの本間さんご夫妻、その他にもこの新年から岩手に来ようとしてくださっている方々がおられます。この岩手での働きにぜひ加わりたいと、そのように手を挙げてくださっている方々がおられます。先週も私はある一組のご夫妻とインターネットの電話でお話をしたんですけれども、そのご夫妻は50代のご夫妻でしたけど、アメリカにおられるご夫妻です。そのご夫妻も自分たちの仕事や生活を後に残して、もうこれまで働いてきた中で必要は満たされてきました。そんな中で今回の震災が日本に起こったことを受けて、自分たちの仕事も、それぞれ奥様もご主人も仕事をされているんですけれども、その仕事も辞めて、そして岩手に行きたいと思います。そんなですねことを言ってくださるご夫妻との話し合いをしました。相談を受けました。神様はその祈りに応えて、実際にこの支援活動のために人々の間に立つ、人々の間に座す、そのような方々を実際に次々と起こしてくださいました。10ヶ月弱の間、そしてその働き人たちのその働きを通して、そこにいることを通して、いてくださり続けることを通して、また私たちもしばしば毎週のようにこの教会からもチームが送られ続けましたけれども、実際に被災地の中でも人々の心に希望の火がですね、次々と灯されていくのを見させていただきました。まさにそのような悲惨な状態の中にあっても、悲しみの中にあっても、しかし収穫は多い、そこでも実っている、実がある、働き手がいるならばしっかりと収穫されるべき実がある、このイエス様の言葉が偽りではないことを教え続けてくださいました。神様は、でもですね、この祈りは、この9章の最後に書かれています、この祈りは被災地のためだけの祈りではないんです。被災地だけのための祈りですということはできないんです。私たちが生きるこの社会で、築く人間関係の中で、仕事の場で、教会で、あらゆる人たちが自覚しているしていないとに関わらず、様々な痛みや不安や恐れの中に置かれ続けているわけです。 イエス様はあらゆる病気や患いを癒されるだけではなくて、街道で教え、御国の福音、揺るぐことのない希望、神に望みを置きながら、自分が自分が自分のためにではない、人に仕える生き方を語り、そして身をもって表され続けました。実は私たち自身が言いようのない不安や悲しみの中にある中で、イエス・キリストは、ご自分にこそ希望があると教えてくださり、私たちの心の目を開いてくださいました。そして私たちはこのキリストの深い憐れみ、心の奥底からのこの慟哭、深い憐れみを共有するものとさせられるんです。そして、この弟子たちに対して懇願しなさい、祈りなさいと教えられているこの言葉、この祈り、この教えは、イエス・キリストご自身がこのように懇願し続けていた、父なる神様に向かって懇願し続けていた、この祈りを弟子たちに対して、あなたもまた私と共有するように、共有してほしい、そのようなイエス様の招きの言葉に他ならないことを知るんです。で、私たちが祈るときに、どこからその必要のための働き手が送られてくるのでしょうか。まあ、先ほども申し上げましたように、10ヶ月半を振り返るときに、10ヶ月弱を振り返るときに、千葉から北海道から、あるいは各地からの1週間のボランティアチーム、数日間のボランティアチームが次々と送られ続けてきました。ワンリン先生のように台湾からも送られてきました。でも、それだけではない。私たちが祈るときに、神様は働き手を送ってくださいます。でも同時に、このマタイの福音書の流れ、まあ、9章と10章で分けられていますけれども、でも、この9章の最後から続く10章の一節以降を読みますときに、最初の部分を読みますときに、イエス様と心を合わせて働き手を送ってくださいと懇願した弟子たち自らが、まさに働き手として使わされていったことを知ることができるんです。イエス様のこの祈りを共有して深い憐れみを持って祈る者は、自らがまた、自分もまた、主から使わされていくべき一人の存在であることを知るんです。私たちの存在の目的は一体何だろうか。私たち人間の生きる目的は一体何だろうか。まあ、虚しさの中にですね、そのような、自覚するしないとに関わらず私たちがですね、生まれながらにして持っている、どこかに持っている不安や虚しさの中には、私たちの存在ということに対する不確かさがあると思うんです。でも、イエス様とこの祈りを共にする者は、深い憐れみを持つ者は、ああ、私の存在とは、また、神様によって使わされるべきところに使わされる、そのような存在なのだ。自分も私から使わされていくべき一人の存在なのだということを知らされていくんです。そして、そのようなものにこそ神様は収穫を見せてくださいます。2012年、私たちも新たな思いで祈りたいと思います。これまでですね、私も本当にこの祈りをどれだけ切実に、あの3月11日以前にどれだけこの祈りを祈ってきたか、イエス様とその思いを重ねようとしてきたかということを問われています。でも、この迎えた2012年、新たな思いで祈りたいと思うんです。イエス様が私たちの周りのこの現実を見て抱いておられる深い憐れみに心を合わせて、主よ、どうか働き手を送ってください、使わせてください、そのように心から懇願し続けたいと思うんです。同時に、主よ、どうか私をもまた使わせてください、そのように祈りたいと思うんです。 どこに私たちは使わされていくというのでしょうか。それはすでに置かれているその場所かもしれません。あるいは新たに使わされていくどこかかもしれません。あなただからこそ、私たちだからこそ、あなただからこそ担う、共に担うことのできる悲しみや痛みがあります。あなただからこそ共に味わうことのできる喜びがあるはずです。収穫の主に期待して祈ることから、この一年の歩みを始めてまいりましょう。それでは、この礼拝の中でもですね、お一人お一人しばらくですね、静まって、このイエス様の言葉を受けて、キリストの言葉を受けて、それぞれが心を静めてしばし祈る時を持ちたいと思います。その後で私がまた祈りたいと思います。ではしばらく祈る時を持ちましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたは高くおられる方でありながら、しかし決して私たちから遠く離れてはおらず、まさに私たちが生きる、あるいは赴くその場所に共にいてくださり、また伴ってくださるお方です。イエス・キリストがかつて町や村を巡られて、そして深められたその憐れみ、私たちの目をもまた開いてください。私たちの心をも、またこの耳をもまた開いてください。私たち自身が異様のない不安や恐れや、まさに羊飼いのいない羊のように行く先も知れず、ただ毎日毎日の歩みを続けていた、そのような中から、しかしイエス・キリストというお方を知り、まさに羊飼いとしてキリストご自身が私たちの歩みを導いてくださり、目的のない歩みに目的を与えてくださり、私たちの存在に意味を見出させてくださり、そして新しい年も私たちを使わそうとしてくださっている、そのようなキリストを覚えております。祈ることを教えてください。弟子たちが祈ることを教わりました。懇願しなさいと、そのように弟子たちは教わりました。私たちも同じように懇願することを教えてください。収穫が多いと言われています。そこに働き手がいれば、そこに立つべきものがあれば、朽ちていくのではなく、まさに実りを共に喜んでいくことのできる、そのような方々が満ちていることを思います。主をどうか働き手を使わせてください。そこに立つべき存在を続けて使わせてください。被災地にあっても、また私たちの間にあっても、同時にどうか私たちをもまた立つべきところに立たせてくださいますように、使わされるべきところに使わせてくださいますように、絶えずイエス様ご自身が私たちの思いをすべて、痛みやまた喜びをもすべて担ってくださる方であることをいつも覚えつつ、また同時に私たちも痛みや喜びを共に担うべき存在として、置かれた場所にあって使えていくことのできるものとさせてください。新年の歩み始まっています。私たちの歩みをまた新たに作り変えてくださる主に心から感謝と、また期待をしつつ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。